皆さんこんばんは。
Good evening. We've been studying First John, the letter of First John.
私たちはヨハネ第一の手紙をずっと今まで学んできていますけれども。
And John had a very close relationship with Jesus.
ヨハネはイエス様とものすごい親しい関係がありました。
And he was often referred to as the one that Jesus loved.
イエスが愛した人というふうに、よく言われるんですね。
And of course, Jesus loves all of us.
もちろんイエス様は私たちみんなを愛してくださってるんですけれど、
And all the other disciples he loved.
で他の弟子たちももちろん愛されてたんですが、
But among the disciples, they were saying, He's the one that Jesus loved.
でも弟子たちの中でイエスが本当に最も愛したその人だというふうに言われています。
And so he's the one who wrote this letter andHe's the one who has a really good understanding of what Jesus was all about.
そういうふうに親しいイエス様との関係があったので、本当にイエス様が語られるそのことを本当に理解して書いたと思われます。
Today we'll be studying 1 John 3:11-18.
で、今日は3章の11節から18節を学んでいきたいと思います。
But if you remember the past weeks that we've been studying.This letter.
で何週間にかけて今このヨハネの第一の手紙を学んできてますけど、その今までの学んできたことをちょっと思い出してみたいと思うんですが、
We can remember that he wrote in his letter that there's light and darkness, and light and dark doesn't mix together at all.
でまず一番初めのところでは暗闇と光があって、暗闇と光は混じることがないっていうお話がありました。
And then he talked about truth and lies. And there's no lies in truth at all. They are separate.
で、その後には真理と偽りというものが混じることはないという話がありました。
And then he talked about who we are, a child of God.
そしてその次には私たちは神の子供であるという話がありました。
We are not a child of Satan.
私たちは悪魔の子供ではない。
Satan is the originator of lies.
でサタンというのはもう嘘から始まった嘘の元のような存在です。
But you're the children of the light.
でも私たちは光の子である。
And today he's contrasting love with hate.
そして今日は愛と憎しみというものを対比して、書いています。
In God, in Jesus, there's no hate at all.
イエス様の中には憎しみというものがない。
And so we'll study about that today.
そういうことを今日は学んでいきたいと思うんですけれども。
And let's pray.
お祈りしたいと思います。
Heavenly Father,
天の父様、
we pray that we can really understand what John was writing in this letter.
ヨハネがこの手紙の中で私たちに伝えようとしていることを本当に私たちが理解できますように。
Help us not to bring our own preconceived ideas into this.
自分がすでに考えているような思いとか考えているもので私たちがこれを読むのではなく、
But be open to what you have to say to us through this letter today.
この手紙を通してあなたが私たちに伝えたい、学んでほしいと思うこと、それを私たちが今日受け取ることができるように助けてください。
In Jesus' name we pray.
イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
アーメン。
John begins saying that this is a message that you heard from the beginning.
11節のところからなんですけれども、ヨハネはこれはあなた方が初めから聞いている指針ですというふうに書いてあります。
That we should love one another.
私たちはお互いに愛するべきだ、愛し合うべきだと書いてあります。
I know that.
そんなこと知ってるわって思うかもしれない。
Don't you? Yeah, you've heard it before.
もう前にも聞いたことある。Yeah.愛し合うべきです。
We're supposed to love one another.
お互いに愛し合うべきなんでしょう。知ってる知ってる。
Some more songs.
もうじゃあもう次賛美いきましょう。
No, no, no.
そうじゃないですね。
The reason why he's saying it again is it's so important.
また言ってるっていうことは重要だから繰り返し語ってるんですね。
And there's something deeper that we can understand tonight about that.
そしてそのことを私たちがもっと深いレベルで理解することができるように、今日そう、理解できるようにしたいと思います。
But let's begin by reading the passage from 1 John 3:11-18.
まずは3章の11節から18節までを、通して読んでいきたいと思います。
For this is the message you have heard from the beginning. We should love one another.
互いに愛し合うべきであること、それがあなた方が初めから聞いている指針です。
Do not be like Cain, who belonged to the evil one and murdered his brother. And why did he murder him? Because his own actions were evil and his brothers were righteous.
カインのようになってはいけません。彼は悪いものから出たもので、自分の兄弟を殺しました。なぜ殺したのでしょうか。自分の行いが悪く、兄弟の行いが正しかったからです。
Do not be surprised, my brothers and sisters, if the world hates you.
兄弟たち、世があなた方を憎んでも驚いてはいけません。
We know that we've passed from death to life because we love each other.Anyone who does not love remains in death.
私たちは自分が死から命に移ったことを知っています。兄弟を愛しているからです。愛さない者は死のうちにとどまっています。
Anyone who hates his brother or sister is a murderer, and you know that no murderer has eternal life residing in him.
兄弟を憎む者は皆人殺しです。あなた方が知っているように、誰でも人を殺す者に永遠の命がとどまることはありません。
This is how we know what love is. Jesus Christ laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers and sisters.
キリストは私たちのためにご自分の命を捨ててくださいました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちも兄弟のために命を捨てるべきです。
If anyone has material possessions and sees his brother or sister in need but has no pity on them, how can the love of God be in that person?
この世の財を持ちながら自分の兄弟が困っているのを見ても、その人に対して憐れみの心を閉ざすようなものに、どうして神の愛がとどまっているでしょうか。
Dear children, let us not love with words or speech, but with actions and in truth.
子供たち、私たちは言葉や口先だけではなく、行いと真実を持って愛しましょう。
When we're told that, We should love one another. What more can we do?
私たちがお互いに愛しなさい、愛し合いなさいって言われるんですけれども、何をしていったらいいんでしょうか。
Let me read a story from Reader's Digest about. It's kind of an interesting story.
Reader's Digest という本があるんですけれども、そこからのお話、ちょっと面白い話があるので一つ紹介します。
A woman was surprised at church one day when another woman who had often ignored her went out of her way to give her a big hug before the service.
ある教会にある女性がいて、ずっとその人は、この人のことを無視し続けていたんですね。で、その人がもう人をかき分けて自分のところに来てハグしてくれた。
She wondered what had made her change.
で、何が変わったのかな、どうしたのかなと思いました。
She understood the answer at the end of the service.
礼拝の最後にその謎が解けました。
The pastor instructed,
牧師さんがこういうふうに言いました。
Your assignment for next week is the same as last week.
で、今日、今週、来週やっていただきたいこと、皆さんにやっていただきたいことは先週と同じです。
I want you to go out there and love somebody that you just can't stand.
あなたがもう我慢できない、耐えられないような人のところに行って愛してください。
So, obviously, this isn't the kind of love that we want to promote.
こういう愛を皆さんやりましょうって言ってるんじゃないんですね。
But we want some real love here.
もうもっと本物の愛ですね。本物の愛っていうものをどういうものかっていうのを見ていきたいんですね。
And that's why John is talking about this and writing about it.
だから本当に何度もこう繰り返し語っているというのはヨハネはわざわざここにもう書いているのも大切だから書いているんですね。
What is the kind of love that John is talking about?
ヨハネが言っている愛、愛し方っていうのがどういうことなんでしょうか。
Let's go back up to 1 John
3:11. 11節のところにもう一回見てみましょう。
Actually not. 1 John 3:13.
3章の13節。
Yes, 13.Do not be surprised.
読みますね。兄弟たち、世があなた方を憎んでも驚いてはいけませんっていうところですね。
So point one, do not be surprised.
一つ目なんですけど、驚かないでってプリントにも書いてると思いますが。
And he's saying, don't be surprised if the world hates you.
世があなたを憎んでも驚いてはいけませんって書いてあるんですね。
Because the love of the world is so different.
その世のこの世の中の愛っていうのはキリストの愛とはかなり違うんですね。
He makes a distinction of love and hate.
でここで愛と憎しみっていうことをこうはっきり分けて語っているんですけれど。
Let me give you an example of how people in the world are not always happy when you have the love of Jesus in your life.Let me give an example from my own life.
私の人生の中からちょっと例を挙げてお話したいんですけれども。
I was teaching at high school.
ある時私高校で教えてたことがあるんですね。
And there were three of us foreign English teachers there.
で、そこに英語を教えてる外国人の先生っていうのが3人いました。
And one of them was new to Japan.
で一人は、日本に来て間もないような人でした。
And so I was helping them adjust to life here.
で、日本の生活に慣れるようにいろいろと私が手伝ったりしてたんですね。
It came to the end of the year.
で、その年の終わりになって。
And we had a teachers gathering. It was like a meeting plus a end of the year party.
でミーティングプラス全員の先生が集まってミーティングプラス忘年会的なそういう集まりがありました。
There was food and there was beer.
で食べ物とかビールとか。
And this one teacher, this new guy, he took the opportunity to drink as much beer as he could.
でその新しい先生はもうここぞとばかりにこの無料でアルコールが飲めるチャンスと思って飲んでたんですね。
And it was time to go home.
で家帰る頃になったら。
And it was difficult for him to get up from the table.
もうテーブルから立ち上がるのも難しい感じでベロンベロンになってる。
And so the other teacher and I, we were going together and try to prop him up to get to a taxi.
でもう一人の先生ともう抱えてタクシーに乗り込んだんですね。
And so he was sitting between the two of us.
で私たちの二人の先生、私ともう一人の先生の間にベロンベロンの人が座って。
And he turned to me and he said, "Why do you Christians always think you're better than everybody else?"
でもあんたたちクリスチャンはなんでいつも人より偉いと思ってんねんって言われたんですね。
And actually, I was surprised.
私それ言われてびっくりしました。
And John is saying, "Don't be surprised."
ね、世が憎んでも驚いてはなりませんって書いてますけど、言われてびっくりしました。
I didn't know how to answer him.
そのこなんて答えたらいいかも分からずにびっくりしました。
But afterwards, I thought about it.
で、後になっていろいろ考えてみたんですね。
And I thought it was just like what it says in verse 12 about don't be like Cain.
12節のところに書いているように、カインのようになってはいけませんというふうに書いてありますね。
And why did he murder his brother?
で、どうしてその兄弟を殺したんでしょうか、なぜ殺したのでしょうか。
Because his own actions were evil and his brothers were righteous.
自分の行いが悪く兄弟の行いが正しかったからです。
And so actually instead of taking those words personally、
だからそういうふうに言われてもその言葉をそのまま受け取ってしまうのではなくて、
Understand that he's really hurting inside.
彼自身にすごく心に傷があってそういう言葉が口から出たっていうふうに理解するべきだと思います、
ね、And he felt that he was no good.
自分自身がもう自分はダメだと思ってたんですね。
And it wasn't but 2 months later that his contract was not renewed at the school.
2ヶ月ほど経ったら彼は、契約を更新されることなくそこの学校を去らなければいけない。
He said to me, everybody's got a new contract, but they made the meeting when I was teaching, so I couldn't attend.
で、みんな新しい契約もらってるのに私はそのミーティングにも参加、授業中にそのミーティングがあったから参加できなかったって言ってたんですね。
I said, I don't know what's going on, but usually that means not a good thing.
で、その自分が授業してる時にミーティングされるっていうのは何が起きてるか知らないけど多分あんまりいい感じじゃないよって言ったんですね。
I recommend you go and ask them right away about your contract.
すぐ契約どうなってるんですかって聞きに行った方がいいよって言ったんです。
He turned white.
で、真っ青になって彼が。
And he came back and he said, how did you know?
で、戻ってきてどうして契約更新されないこと知ってたの、yeah, so...
I didn't know, just seeing
知らなかったけど、そういう感じがしたって言ったんですね。
And I continued to bless him as he said goodbye.
で、彼はもうその学校を出ていくこと、立ち去ることになったんですけども、こう祝福して送り出したんですね。
So anyway, don't be surprised if the world hates you.
そういうふうに世が憎んでも驚かないでください。驚いてはいけませんと書いてあります。
The next point is self-checkup.
で、次の2つ目のポイントですけど、自分自身をチェックっていうところですね。
Love versus hate、
愛と憎しみ、愛対憎しみ。
Here, the mark of the world, what marks the world is really hate、
この世の中にこうはびこっているものっていうのはもう憎しみっていうものがはびこっていると思うんですね。
My son Gene, he's working on some computer algorithms.
Yeah, 私の息子のジンは、コンピューターのアルゴリズムっていうのを、まあ、学んでるんですね。
And he and his friend devised something that would collect what the most common words are that are being tweeted.
で、彼と、友達でその、まあ、プロジェクトとしてそのインターネット上でどんな言葉がこう飛び交っているか、一番よく使われている言葉、飛び交っている言葉っていうのを分析することをやってたんですね。
And he said, Dad, I'm so surprised at how much hate is being published, tweeted on the internet.
で、彼が言ったのは、お父さんってもうね、調べたらすごいびっくりしたって、このインターネット上の中でもう本当にどれだけ憎しみの言葉がどれだけ飛び交っているかっていうのを分析してみたら分かってびっくりしたって言ったんですね。
And that's something that we shouldn't be a part of.
私たちはそれに参加するべきではないですね。
We shouldn't react and forward that oh I'm shocked and forward that.
例えばこんなひどいことがあったんだよって、これひどくないって言ったらそれをまた転送するようなことをするべきではないです。
Because thatJust passes on like lightning. They're so fast. The hatred just spreads.
憎しみっていうのは雷のようにものすごい速いスピードで、広がっていく、渡っていくんですね。
That's one practical thing we can do.
一つは私たちが実際にできること、そのこの世の中にはびこっている憎しみというものの私たちが一部にならないようにすることということ。
Point 2A.
で、2の A のところを見ていただきたいんですけれども。
If we love each other, we pass the test.
私たちがお互いに愛し合っていれば合格って書いてあります。
If we have hate for our brother and sister, we're not even living. We remain dead.
私たちが兄弟姉妹を憎んでいるなら、 私たちは生きているのではなく死の中にとどまっているのです。
And our example in B, Jesus laid down his life for us.
イエス様が、B のところですね。次、イエスは私たちのためにご自分の命を捨ててくださいました。
And we ought to do the same for our brothers and sisters.
だから私たちも同じようにするべきです。
1 John 3:16 and 17 talks about this.
ヨハネ第一の手紙の3章の16節から17節にそのことが書いてあります。だから私たちも同じようにするべきですって、ものすごい高い要求というか、えらいことを言われてるなと思いませんか。
I don't know about you, but I read that and I think I'm just Lloyd.
皆さん分かりませんけど、私そうやってイエスのように、あなたも同じように命を捨てなさいって言われると、いや私ただのロイドですからって言いたくなります。
I'm not Jesus.
イエス様じゃないから私は、
I'm Lloyd.
私ただのロイドです。
And, lay down my life.
命を捨てるって思います。
Right now?
今
it's kind of early, huh?
ちょっと早ないと思います。
I got a few things I got to do first.
他にちょっといろいろしないといけないことあるし、ちょっと早くないですかって思います。
What can we do? How can we practically apply that to our life?
この御言葉を私たちの実際の人生の中でこう適用してやっていくっていうのはどういうこと、何をしたらいいんでしょうか。
Well, one is in Philippians 2.
一つは、ピリピへの手紙の2章3節から4節。
And I think this is
前に。
I think this is one way that we could die.
で、これがまず私たちが一つできることなんじゃないかなと思うんですけれど。
It is do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but rather in humility value others above yourselves. Do not look towards the interest of yourself, but to each other. I didn't read that right. Do not not look to your own interests.But each of you to the interests of others.
ピリピ人への手紙の2章3節から4節、前に出ています。何事も利己的な思いや虚栄からするのではなく、へりくだって互いに人を自分より優れたものと思いなさい。それぞれ自分のことだけでなく他の人のことも顧みなさい。
Doesn't this sound a little more doable?
ちょっとこれならできるかもってちょっと希望が出てきませんか。
Or does it still seem far?
それともまだちょっと難しいって思いますか。
Maybe it does, but...
まあ難しいかもしれないです。
But for example,
例えば
If any of you have raised two or three kids at the same time, you might have had an experience like this.
もし、2人とか3人の子供を育てたことがある人はこういう経験したことあるんじゃないかなと思うんですけど、
You give toys to them.
おもちゃを買い与える。
Here's one for you, and here's one for you.
これは君に、これは君にってちゃんと一個ずつ渡す。
And you go out of the room to do something in the other room.
で、別の部屋にまあ渡して出ていきます。
It's mine! It's mine! No, it's mine!
僕のんや、僕のんやっていう声が聞こえてくる。
I just gave them some toys to have some fun over there and play.
一緒に楽しく遊べるように一個ずつおもちゃあげたのに、どんなしたんやと思います。
And so, like the parent is thinking, you know, you didn't even buy that. I bought it for you.
親からしたら、あんたらが買ったものじゃないでしょう。私があげたものでしょうと思うんですね。
As they grow older, they say, but I bought this with my own money.
そうしたらもうちょっと大きくなってきたら、いやこれはもう自分のお小遣いで買ったしっていう。
Who gave you that money?
じゃあそのお小遣いは一体誰があげたんやっていうことになります。
There's nothing that you have that you got on your own, really.
自分が今持ってるものすべて自分でなんか働いて買ったものなんかないじゃないか。
maybe that's a worldly way of thinking, but
まあ、ちょっとこの世的な考えかもしれませんけれども、神様からの目から見てもそういうふうに見えると思いませんか。
イエス
様は人生を私たちのために捧げてくださった、命を捧げてくださった。
thinking about this little thing here.
で私たちはこんな細かいことでいがみ合ってごちゃごちゃごちゃごちゃ言ってる。何してんねんって思いませんか？
so,
思われると思いませんか？
So let's read that again and then,
もう一回読んでみましょう。
Yes, these toys aren't ours in the first place.
ね、そのおもちゃは私たちのものじゃもともとないんです。
We've been given
everything we got. 与えられた、すべて私たちの持っているものは神様から与えられたもののはずです。
Maybe we can feel a little more generous.
もうそうしたらもうちょっとこうき、あの、気前よく人に与えることもできるようになるかもしれません。
Love in action.Action speak louder than words. That's point three.
行動の伴った愛、3つ目のポイントですね。行動の伴った愛。
And that's 1 John 3:18.
3章のヨハネの第一の手紙の3章の18節のところなんですけれども。
That's not love with just words and speech, but with actions and in truth.
子供たち、私たちは言葉や口先だけでなく行いと真実を持って愛しましょう。あなた方が初めから聞いている指針です。
I don't know what it says in Japanese, but in English it says in actions and in truth. Actions and in truth.
そこには、まあ、日本語でどう書いているのかわからないんですけど、行いと真実を持ってって書いてありますね。
It doesn't just say actions.
行いだけ書いてないんですね。
There's something about this truth.
真実、行いと真実を持って愛しましょうと書いてある。
Did you know that you can look like you've got actions, you're doing goody good things, and not really have love?
こういう現実皆さんお気づきでしょうか。本当に良いことっていうこと、善をするっていうことはできるんですけれども、一生懸命善をやってたとしてもそこに愛がないっていう状態が発生するっていうことをお気づきでしょうか。
Listen to me carefully about this.
このことをすごい注意深く聞いてください。
I'm going to say tonight's message is not do more stuff.
今日のこのメッセージはもっとみんな頑張ってやりなさいっていうメッセージではないです。
This is not the 頑張れメッセージ。
頑張れメッセージじゃない。
So if you started feeling guilty already and 頑張らなきゃ、that's not it.
だからここまで聞いて私頑張らなきゃと思ったらそういうメッセージじゃないです。
There's much more.
もっと、あるんですね。
How can we love in an unselfish way?
自己中心的に人を愛することってどういうふうに可能でしょうか。そんなことが、
yeah. Let me explain with
ちょっと説明しますね。
1 Corinthians 13 verse 3。
第1コリントの13章の3節。
This is a famous one we talk about.
これも前に出ます、前に、御言葉が出ると思います。
1 Corinthians 13 verse 3 It says, If I give all I possess to the poorAnd I give over my body to hardship that I might boast, but do not have love, I've gained nothing.
たとえ私が持っているもののすべてを分け与えても、たとえ私の体を引き渡して誇ることになっても、愛がなければ何の役にも立ちません。
So here it's saying that you could do lots of good stuff.
だからいいこと、善を行うということはできるんですけれど。
And it has...No、meaning at all.
でも必死でそれをやってるのに何の役にも立たない、意味を持たないということが起こり得る。
If it's not done with God's love.
神様の愛を用いてそれを流していくことがなければ何の役にも立たないんですね。
An example of that.
じゃあちょっと例を挙げて話をしますね。
I saw some volunteers cleaning up the garbage.
ボランティアで、まあ、自主的にお掃除をしている人がいました。
And they had the, I am a volunteer from such and such a group.
でどこどこからのボランティアっていう服かなんか着てるんですね。
And they were with their bags.
で袋を持って ゴミを集めてる。
It's a good thing. I'm glad they did it.
それいいことです。でやってくださって本当に助かるなと思ってます。
I almost don't want to question the motives. Go ahead and clean it up.
もうその人の動機はもうどうでもいいから、いいこと善をやってくださってるのか、もうどうぞよろしくお願いしますと言いたいんですけども。
But when they were cleaning it up, they were like, "You people who throw away this stuff."
でもその人たちが言ってるのはゴミ拾いながら、ほんまにもうゴミこんなとこにゴミ捨ててみたいな。ことをブツブツ言いながら、もうあなたたちがやったこと見なさいみたいなことを言ってるんですね。
But we are different.
私たちはでも違う。そんな人じゃない。
We are from this group.
このグループから来たボランティア。
Yeah. And, if you do that,Don't stop doing that. I'm not saying
もしそれやってたとしてもやめなくていいです。やもし私やっちゃってるわと思ってもやめなくていいんですけど、
But it's talking about the heart.
心のその持ちようの話をしてるんですね。
So I think that you can have the band and
もちろんそのボランティアのバッジでも何でもつけて、
and have the right heart doing it.
頑張ってもらったらいいんですけども、
So how can we love in a proper wayLetting God's love flow through us.
じゃあそれもちょっと違うと。じゃあ神様の愛を受け取って流していって人を愛していくっていうのはどういうふうにしたらいいのでしょうか。
And that's a key that Kachan gave in her message last week.
先週かっちゃんがメッセージしてくれた時にそこにその鍵が入っていました。
How to be transformed? That's2 Corinthians 3:18.
私たちがどういうふうに作り変えられるかというところ、第2コリントの3章の18節。
And we all, with unveiled faces, contemplate the Lord's glory, are being transformed into His image with ever-increasing glory, which comes from the Lord, who is Spirit.
私たちは皆、覆いを取り除かれた顔に、鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。
With unveiled faces,
覆いを取り除かれた顔、
Letting God's glory shine.
神様のその栄光が映し出されてその光を放つ。
How can we have God's glory shining?
神様のその栄光が自分に映し出されて、それを光を放つっていうのはどういうふうに起こるんでしょうか。
When Moses was talking to God,
モーセが神様に話をしていたときに、
His face was glowing,
顔が輝いたんですね。
And the people noticed it, like, whoa.
そしてその周りの人がモーセの顔があまりにも輝いているので驚いたんです。
And, at one time he put a veil over it.
で、モーセはその覆いをかぶし、あまりにもこう輝いていて覆いをかぶしたんですね。
And evidently, the glory of God, that kind of brightness, after time just kind of was a little bit dimmer.
で、その時のそのモーセは、だんだんとその時間が経って神様と時間をこう過ごさなくなると、その光、輝いていた光がだんだんだんだんと暗くなっていって。
And then he took the veil back and he spent time with God again. そしてその覆いを取って、
そしてまた神様に会いに行ったんですね。
And he was glowing again.
そしたらまた顔が輝いたというふうに書いてあります。
And here he's saying, "Don't put the veil on."
で、ここには覆いを取り除かれた顔にというふうに書いてあります。
With unveiled faces.
覆いを取り除かれた顔。
So when we begin our day,
私たちが一日を始めるときに、
when we meditate on God,
神様のことを考えて、
We're ready to radiate into,
そして神様から受け取って、その一日を神様から受け取って、それを光を放っていくことができるんですね。
There's some practical things that we have to think about, though.
実質的に私たちがどういうふうにできるかということも考えていかないといけないんですが、
And that we have a physical body.
私たちは肉体がありますね。
And we need rest.
私たちは休息も必要です。
How many of you feelLoving and caring for other people when you're starving, you're so hungry.
この中でもうめちゃくちゃお腹空いて、もう本当にお腹空いてるんだけど、人に愛をたっぷり持ってケアできる人っていますか？
They say, Lloyd, will you pray for me now?
ロイド、私のことを祈ってくださいって言ってくる。
My mind is going on to the dinner time.
私の頭の中は晩ご飯のことを考えてる。
Yeah, yeah, I'll pray for you.
祈るよ、祈るよって言いながら。
It's not working.
あんまりうまくいかないんですね。
How about when I'm so busy? I've been so exhausted.
私がもう本当に忙しくて疲れ切っている時。
No more energy.
もうエネルギーがこれ以上出ないという時。
And somebody asked me to do something.
誰かがこれやってくれるって頼んできたら。
Do I have any joy left?
もうその喜びを持ってやるようなことができるでしょうか。
To give them anything.To give them anything.
何かその人に与えるようなことができるでしょうか。
So it's really important for us to have some time, even when we're busy, to be restored.
だから私たちが忙しい時に本当にこう自分がまたエネルギーをもう一度こうチャージできるようなそういう時間を持つ必要があるんですね。
And we live in a society that doesn't allow for that time.
で私たちはそうい う, こう忙しい世の中で生きていてそういう時間をなかなか取るのが難しいんですね。
Everybody's busy.
もうみんながみんな忙しい、yes.
There's no excuse for taking a vacation.
でもうその休憩バケーションを取るっていうのも休暇を取るっていうのももうなかなかできない。
But it's okay to go to the hospital for a week and get the intravenous feed.
でももう具合が悪くて病院に行って、点滴してもらうんだったらいいみたいな。
But Hawaii, no way.
ハワイだったらダメ。
But in the hospital a week,
でも、
okay.
病院で点滴だったらいい。
Or
仕方がない。
2 weeks in the hospital, maybe.
まあ2週間病院で。
Or 3 weeks.
あるいは3週間入院。
You're not any use to people when you worn yourself out.
そういうふうにもう疲れ果ててしまったら人の役に立つことなんてできないんですね。
And so it's not selfish for you to be restored.
だから本当に休息して自分 の, そのエネルギーをもう一回こう回復するっていうそういう時間を取るのは自己中心的なことではないんですね。
I have a motorcycle friend, Kazu. I don't know if he's here today.
私バイクの友達のカズ、ここにいるのかちょっと分かりませんけども、カズっていう友達がいるんですね。
But once in a while we get a chance to go ride.
で時々一緒にあのバイクに乗っていろいろ行くんですね。ツーリングに行くんですね。
And he said, when can you do that? Let's go.
ある時にカズがロイド今度いつ行けるって言ってきたんです。
I said, not this week.
今週はダメだな。
Not next week.
来週もダメだな。
Maybe not until next year. Maybe I don't know.
来年まで時間取れないかもしれない。
And he said, don't think one day.
で、そうするとカズが一日空けようと思わなくていいからって言ったんです。
Before we went for a ride and we had.Lunch and came back. This time, how about go for a breakfast ride?
Because you're busy. 前は朝から行ってお昼食べてでまたいろいろ楽しんで帰ってきたんだけど、じゃあ今日はもうランチとか考えずに朝ごはん朝から出て行って朝ごはん食べて帰ってくるっていうのはどう？って言ってくれたんです
ね。I gotta be back by 11:30 a.m.
で私は11時半には家に戻ってこないといけない。
And so let's go.
でその時間だけ取ってたじゃあそうしてみようって言ったんですね。
And we rode on the country weaving roads.
で田舎のこうなんていうカーブの道をずっとバイクでツーリングしたんですね。
And we got to the location and we had a, what they call a morning.
でそこに行ってモーニング食べたんですね。
Breakfast special.
朝ごはんねモーニング食べたんですね。
And we had a chance to talk and relax.
でいろいろ話してリラックスして
And the guy who was in charge of the place asked a question.
で、その、朝ごはん、モーニング食べたお店の人がいろいろ質問してくるんですね。
What kind of job do you have that makes it okay for you to be here on a Friday morning?
金曜日の朝のこんな時間にこうやって出てこれるなんてどんな仕事してるの？って聞かれたんですね。
You guys IT 関係。
IT 関係かなんか？ Yeah. って言われたんですね。
Doing some internet type work.
インターネットで仕事するような感じっていうふうに聞かれて。
And I said, actually, I have work today.
で、いや、私実は今日仕事あるんですよ。
I have meetings and meetings and meetings all the way till past 9 p.m. tonight.
もう、何時まで？
Till past 9.
9時過ぎまでもうお昼からずっともうミーティングミーティングミーティングミーティングミーティングで9時過ぎまでずっと詰まってるんですよ。
And so. Kazu said, "Let's go."
で、そういう状況の中でカズがだからこそ行こうっていうふうに言ってくれた。
And so it's a preventing what they call in Japan, karoshi?
過労死を避けるためには、ね、そういうことをするべきなんですね。ね。
And when we said that, he said, "Let me tell you about my life."
The owner?
Yeah.
でその話をね、過労死にならないようにこうやってしてるんですよって言ったら、お店のオーナーが私の人生の話を聞いてくれますかって始まったんですね。
And so we started listening to the guy.
でそのお店のオーナーの話をずっと聞いてて、
And I didn't want to look at my watch.
で時計見たら失礼だと思って時計見たくなかったんですね。
After a while, I did look at my watch.
でちょっとしばらくしてからチラッて見たんですね。
We're not gonna make it back for
11時半には戻れない、その時間じゃ。
But Kazu, being very clever, he gave me a route through the tunnel.
でもカズはちゃんと道をよく知ってたので、この道から行ったらもっと早く帰れるって言って教えてくれたんですね。
And I made it.
で、なんとか間に合いました。
At 12 o'clock.
12時に。
But I kind of had a feeling, so I had 30 minutes leeway.
でもまあもしかして遅れるかもしれないと思って、まあ、11時半ちょっと早めに11時半設定してたんでよかったですけど。
What I'm saying here is that we need to be creative about in each one of our lives, how can we find that yo-yo, that type of abundance, even when we're busy, how can we make some break in our life, even though we're busy?
私がここで言おうとしているのは、どんなに私たちが忙しくても、その、まあ、人の祝福になることができるためにその休息する、そういうことをどういうふうにクリエイティブに見つけていったらいいんでしょうか。
And, my friend Chuck here, he,
私の友達チャックさんここにいるんですけど、
his own business.、
ビジネスをやってる人なんですけど、
And he's very busy.
めちゃくちゃ忙しい人なんですね。
He calls it forcedVacation, forced fun.
でいつもチャックさんが言うのは無理やり作る楽しみって言うんですね。
You block it out as serious as a business meeting.
仕事の会議と同じぐらい真剣に楽しんで休息する時間もスケジュールに入れる。
When people say, "Are you free?" then you look at that and it says,
あなたこの時間空いてるっていうふうに聞かれたら、
Fun with my family.
家族と楽しいことする時間もブロックする。
I can't make it.
空いてません。
I got some appointment there.
ここにちゃんと約束入ってますから無理です。
So we have to be creative.
だからクリエイティブにならないといけないと思いますね。
Because we have a physical body.
私たちはその肉体というものがあって、
we need sleep.
眠りも必要だし、
so we think about what things we can cut out.
もう私たちのその人生の中で何を削っていくべきなのか。
In order to be refreshed.
そのリフレッシュされるためにですね、神様との時間も持つために、神様の栄光が映し出されて光を放てるために、どういうふうにスケジュールを考えていったらいいのか。
So even I, Thursday night we had a meeting.
木曜日の夜も私たちミーティングがありました。
And at 9 p.m.
9時になったら、
myShine was gone.
私の光は消えます。
It would have been better for me just to go home.
もうさっさと帰った方が良かったぐらい、もうそこにいたとしてもあんまり役に立たない。
Anything that came out of my mouth was not from the abundance of God's love.
もうその時に私の口から出たものは神様の愛を映し出すような言葉ではないわけですね。
So,Everyone involved, please erase that.
だからそこにいた人でちょっとロイド何言ってるのと思った人はそれ消してしまってください。
And, let's work to have more 余裕。
もっと余裕を持って祝福になっていけるように、
so we can really have God's love flow through.
神様の愛が本当に私たちから流れることができるためにそうしていきましょう。
アメン。
アメン。